すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
始まりました。そんな和尚の独り言、前回の収録放送でご宣言された通り、今日は生放送です。ようこそ和尚様。
はい、今日は3度目の正直みたいな、まあよく言いますけどね。
まあようこそというか、帰ってきてくれてありがとうございます。
そうそう、だから今日も無事にはここに来ましたっていう、なんか新鮮な気がしますね。
そうですね。ではご紹介しましょう。
はいはい。
お話しくださるのは、横手市平賀町吉名西宝寺の斎藤大円ご住職です。和尚様、おはようございます。
おはようございます。なんかこんな風に言うのもね、なんか新鮮ですね。
いや私新鮮だったのは、うん、和尚様がもこもこのフリース、あったかそうな毛糸のお帽子をかぶってこの大雨の中来てくれたところが新鮮で、 ありがとうございますって。
もう寒くて、
寒いですよね。
なんでこんな寒いの。
だから雨が強いし、
ね、桜風邪ひいてんねえのかなんて、ね、
あるかもしれない。だってほら、咲かないうちに風で飛ばされたとかってニュースで見ましたよ、
うん、そうなの。
あ、全部じゃないでしょうけど、もちろん。
でうちの山門の桜もね、まだ咲いてないですね。なんか風邪ひいてんじゃねえかなってね。あ、
なんか今くらいの時期、去年ってもう散るまでいかないか。
本当ね、暖かったんでね、うん、今頃っていうと、もう7月のもう20日、うん、過ぎあたりはもう咲いてましたよね。
そう、
そしてもうゴールデンウィークまで持たないみたいな、もう散り際まで入っていったっていうような感じですけども、今咲いてないのでね、もしかしたらうちの桜ピークはゴールデンウィークになるかもしれませんね。
そうですね、うん、あら、ちょうどいいじゃないですか。
そうそうそう、あ、なんか桜のトンネルの参道を通ってね、うんうん、なんかお参りしていただけるなんていいシチュエーションじゃないですか、ね、
いいですよね。あのほら、ちょっと風でこうね、うん、わーっと桜が舞う時とか最高にもう大好き。
ね、もう桜吹雪がね、舞い飛ぶ頃ですからね。
そう、雪はちょっとね、うんって思うけど、桜吹雪ですよね。
そうそう、するとなんかこうこのなんか散り際の郷愁みたいな、うん、
はいはいはい、
一瞬のなんかもう満開のもう一番のね、いい時が、うん、その時間っていうのは本当一瞬で、
そう、
あとは風が吹くと、ね、花びらがサラサラとこう散っていくところに、なんか無常を感じるみたいな。
そうですよね、なんかお嬢様が無常っていうと、すごくこう深いこう、ね、
そう、やっぱもう花火みたいなもんでね、うん、花火は切れたなって言うと、あと一緒に散ってしまうって、
う
ん、
そうそう、
まあ、人の一生もそんなものなのかななんて、こうコントラストを合わせるとですね、無常感が湧いてくるみたいな、
うん、そうですよね、あれ、お嬢様先週ほら、生放送にどうしても来れない状況だったということですけど、その後1週間いかがお過ごしだったんですか。
その後1週間ですか、うん、もうまたですね、うん、ちょっとどうしてもほら来れなかった理由がですね、
はい、
どうしてもちょっと関東の方にお勤め行かなきゃいけなくてですね。
そうだったんですね。
そうそうそう、それで、ね、ガンガン走っていきましてね、お勤めをして、どこ行ったって言ってもね、東京って言ってもね、なんか端っこの方だったぞ。
あら、
なんかね、羽村町みたいな、羽村ってどこなのかな、富士山の方か、なんかそっちの方に近い方かは知りませんけど、そこまでバンバンバンバン走ってきましてですね、お勤めをしてきて、で戻ってきたら、うん、あまりにも長距離で運転しましたんで、ほら持病がちょっと悪化しまして、
あらららら、ら
でもね、薬ちょっと処方してからですね、まあ、そういうこともね、割と軽く来るようになりましたから。
本当ですか。
まあいいんじゃないかななんて思いながらで帰ってくる。そしてですね、なんか11日にお勤めをして、金曜日ね、
うん、
で12日の朝に帰ってきまして、
うんうん、
で疲れたなって言っていると、なんか12日私テレビに映りましたね。
え、見なかった。何テレビですか。
どこか分かりませんけど、ほらほら、前行ったでしょ前、東京のテレビ局が来たって、食堂行ったら、
おーおーおー、
なんかあれは東京の方で放送されたのは、うん、今放送されたわけでタイムラグがあるんです。タイムラグが、
ほら、じゃあお師匠様、みんなにデデラッケシャーとか、
そう言われたんですよ、
いらっしゃいましたとかね、
そうそう言われたんですよ。
本当、
おさん、テレビさん映ってらんべみたいなね、そういったことを言われたんですよ。 でもわざわざテレビ見てないので、
はいはい
はい、え何みたいな、
そうか、そしたら
それがこう3ヶ月後のタイムラグみたいなんで、ね、来ましてですね、なんか地元で移ったそうです。でもその時もね、なんか寒い時だったんでモコモコしてましてね。でもこの本当この帽子かぶっててね、なんか言ってた、なんかフレーズ言ったんでしょう、フレーズっていうか
ケイトの帽子、
なんかパシャパシャって言ってね、はいはい、いやめめとかね、なんかおすごいすごいとかね、なんか言ったんでしょうね、
うんうん、
それをこうパッとこう見た人がですね、うん、お師匠さんじゃねえかみたいな。結構言われましたね。
そうですね、もう、うん、誰が見てもお師匠様っていうね。
いやこれはね、判別できない人も中にいたかったんですけど、
あ本当
ですか、なんかでも絶対お師匠さんだよねって、ほら確信が持てるか持てないかっていうところだったんでしょうけども、映ってましたよねって、これ確認来るから、
うん。
ね、映ってたのみんな、こっち逆な、こっちの方でね、そんなことを言ったりしてね、いたんですよ。でもすごいですね、ついに地元で、もうテレビデビューしましたねなんでね、
勝手に思ってる。まあ、ラジオはね、まあ、毎週1回、それからたまに秋田市からお話ししたりとか、いろいろね、
うん、そうそうそう、
うん、マスコミ関係でもおなじみですけど、
そんなことはないと
思います。あ、そうですか。
いやいやいや、うん、でもね、ついにほら映像に出ましたみたいな、
ね、そうですね、
おなんかちょっと岸田人より嬉しいじゃないですか。
そうですよね、そうですね、まあ、紙媒体というかフリーペーパーとかにも、まあ、私載ってらっしゃいますしね。
あ、そうそうそう、
そう、
これはですね、やっぱりね、うん、どっかでね、いつもこんにちはみたいなところちょっと残しておきたいなみたいな、
うん、そうですよね。あ、私今ちょっと思い出したんですけど、うん、お嬢様、ほら、うん、看板を一新するって去年おっしゃってたの思い出しました。
あ、そうそうそうそう、
ね、看板にもお嬢様映ってますよね。でっかい看板に、
あ、
そう、
ありますよね。
そう、なんか10年くらい頑張ってくれた看板、そろそろ色変えるとか言ってませんでした。
あれはね、うん、あれ、あなたの言ってる看板はですね、
うん、
お寺のそばの国道の看板、
う
ん、
そうそうそう、
もう一箇所あるんですよ。
そうなの、失礼しました。
二箇所あるので、
知らなかった。
あれは、あれはもうちょっとこう我慢してもらおうかなみたいな。
お嬢様、なんと、なんと一個じゃなかった看板、あんなでっかい看板。い
やいや、なんか一個だけって言うと寂しいで、やっぱ二つは出してますみたいなね。そのぐらいちょっとこう高切れないと、なんか看板出してますなんてなかなかいねえじゃねえかみたいな。
すごい、私もいつか看板出してみたい。何の看板か分かんないけど、
やっぱりこの野立看板いっぱいありますからね。契約するとすぐペタペタいけますから。
あ、そうですか、
大丈夫ですよ。
あ、分かりました。
うちはもう一つ、ね、うん、横手のですね、うん、朝日の方にですね一個ついてるんですよ、うん、そっちがちょっと古ぼけてきたなみたいな、どうしようかななんてね、今日も通りがかりでこう見ていくんですけど、うん、いや、もう少し頑張れるかなみたいな、ね。なんかやっぱほら、リニューアルするとやっぱり何と言ってもコストがかかりますからね。
そうですね、コストっていうあたりがやっぱりお嬢様ですね。
そのあたりをですね、こうなんかこう心でこう天秤にかけながら、
うん、
まあ、少しずつこうリニューアルしていく。やっぱりこう年数が経つとどうしてもですね、体と一緒で壊れてきますから、
うん、
それをリニューアルしなきゃいけないっていうんでね、ちょっと考えてますけど、
ね。そうか、わかりました。まあ、うん、マスコミ、まあさね、宣伝の大切な、
あ、そうですね。うん、
PR か宣伝というか、
なんかひょんなところでこう、うん、なんかひょんなところでこんにちはってこう言われるような場面があったら面白いじゃないですかね。
そうですよね。あれでもほら、私どこかで自己紹介するたんびに、ああ、お嬢さんと一緒に喋ってる人ねって言われますよ。
あ、そうなの。
そうそう
そうそう、お嬢さんがここに看板にあるじゃないですか。いいですね、青さんと一緒に喋ってる人みたいな。
そうい
いですね、
ありがたいです、ね、
いやいや、じゃあそのうち青さんもここにいますっていうな、そういうのイベントでもあれば嬉しいなと思いますけどもね。
そうですね。さあ、そしてツイートキャスティング、乃木坂さん、ありがとうございます。おはようございま す、
います。
え、桜まだ横手市咲いてないって、びっくりマーク、
うん、
あ、びっくりマークじゃない、クエスチョンマーク、まだなんですよね。そうそうそう、あ、うん、ドンさんがおはようございます、お元気そうで何よりですって。
あら
何かご存知なのかしら。
お元気そうでって言ったらやっぱ先週顔見なかったところなんですかね。
追加すると2週間休みしてると、
もう2週間ぶりなんで、だからなんか1週間ぶりだとほら、あ、元気だなみたいな、
うん、確かにね、
2週間ぶりだと元気だったのかなみたいな、うん、そんなんじゃないですかね。
そしてヒロリンチャコちゃんもおはようございます。
おはようございます、
ね、あ、なめ猫さんおはようございます。
はい、ね、すごいですね。
おはようの挨拶気持ちいいですね、
うん、もう皆さんきっとこの方々はですね、うん、きっと遠くから見ていらっしゃる方なんでしょうね、きっとね、
う
ん、嬉しいじゃないですか。こう、
そうですよ、
ね、近くには声しか聞こえないかもしれませんけども、遠くの人はもう顔が見れるという、うん、素晴らしい。
そうですね、なめ猫さんが、うん、お嬢様のぬいぐるみ作りませんかって、 CD とセットでって、
あ、いいですね。
今日の服装見てかな、
うん、そうですね、なんかもうぬいぐるみみたいな感じになるとね、あれなんかね、うん、あの地元キャラみたいな、
おーおーおー、ね、ご当地、
ご当地キャラで、うん、だ地元っていうとなんかこう大きい範囲でね、社会引きずりますから、なんかねあんまりそんな苦ならない程度になんかお寺のマスコットみたいな感じでぬいぐるみっていうのもありなのかな、はい、そういう発想って面白いですよ ね、
いいですね。そか、地元だとちょっと大きい、重たい、
地元は大きいんじゃねえのかなみたいな。
お嬢様クラスでそんなことをおっしゃるんですか。
地元、地元、やっぱりこうまずこう小さいところのこう背負いから行くみたいな。
あ、そうですね、うん、私も自己紹介で地元平川の島田ですって言ったらちょっと重たいなって同じこと思いますね。
いやいや、あなたは言っていいんですか地元の、地元ご当地のみたいな、やっぱアピールっていうのはですね、あの自由ですから。
そうです、ね、
いいですか、もう言ったもの勝ちですからね、これね、
ご当地のっていいじゃないですか、うんうん、お嬢様、
ご当地
の
ご当さんじゃないのでね、分かりませんけどだからあのご当地の私ですみたいなことでもう 言うの自由ですからね。
まあそうですよね。
でもだからそこにそのアピールするときはやっぱりあの明けつけなく、うん、もう堂々とガガンと言っちゃうのが私はいいと思う。下手にそういうことを言ってこういやいやいやなんて言うと中途半端に見られますから、
うん、中途半端に見られちゃう、う
ん、やっぱり言ったからにはもう大冗談でゴーンってきますみたいな、そのぐらいの自信を持ってですね言っちゃった方がいいと思いますよ、私は。
そうですね、う
ん、それの方がねなんか効果抜群だと思いますけどもね、
うん、あ、じゃあこのぬいぐるみと CD とセットっていうのはいい案ですね、
う
ん、
そうですね、うん、CD ですね。やっぱもう一曲どうしてもねちょっと頑張らなきゃいけない。寒くて声が出なくてです、いや今年うちはですね、うん、まあパート2をレコーディングしたいなと思ってます。
はいはいはい、うん、そうするとお嬢様30分ステージでもまずね、うん、大丈夫な感じになりますもんね、
う
ん、
30分ステージだとね、うん、そうだね、もう一曲ぐらい作るかななんて思ってますけどもそうそうそう、やっぱりこう、尺の使い方っていうのもね、うん、やっぱりこう、はい、やっぱり研究しないといけないし、
尺の使い方ですか。
さあ、だから尺を有効に使ってやっぱりお客さんを飽きさせないようにするというのがやっぱりあのプロのステージだと思いますね。
ステージって何ですかね。まあまあまあそうですよね。
そうそうそう、プロのステージ、うんうん、いわゆるいかに飽きさせないでいるかという。
そうですよね。なめ猫さんから謙遜ダメですよね、行くときは行かないとって、同じ感覚ですね。
何
謙遜ダメですって、行くとき行かないと。
あ、そうそうそうそう、
そして最後に物販に持っていくって
まああのね、やっぱそこはすごいですよね、うん、やっぱ発想がいいですね、うん、こうだ大冗談に言っておいて最後帰るときに、うん、どうか CD 買ってくださいみたいな、そういうやっぱりよろしくみたいな、うんうんうん、やっぱり全てがこう連動してコラボしてるみたいな。
そうですよ ね、う
ん、まあ、トータルのこちら側のトータルのなんかこう筋書き、
うんうんうん、
ここがあるわけですよ、うんうん、まあ、これは表と言っていいのか裏と言っていいのか分かりませんけども、まあ、ある一つの場面にはいろんな筋書きがあるんでしょうね。
そうですね、うん、いいです ね、
だから、うん、この筋書きの中の表面だけ見て喜んでくださればそれでいいんですけどもね、
うん
うん、だからその絡みがいろいろあるところに、表もあれば裏もあると、表裏一体の中でですね一つのことが取り行われるということなんでしょうね。そうそう、表と裏っていうのは、うん、深いもんですよね。
そうですね、
だって一枚の紙で表と裏でも一つなんだもん。
そうですよね、
うん、そうなんだって考えると、うんね、でも表ばかり見てると裏が見れない、
あ、
裏ばかり見てると表が見れない、 でも同じものなんですよという見方があると多種多様の見方がそこにある。紙一枚が深いもんだなって私たちに暗示してくれるじゃないですか。
深いですね、お嬢様。
でそんなことをこう見ながら考えながら、うん、やっぱりあのある方とこうよく、ね、人とこう対峙する、
うん、
うんまあ、対峙してお話をするということは、はい、あご縁があってあったんだなと、そうそうそう、まあ、人の世の中ですから人と会った時に、ね、あのご縁をいただくということなんでしょうけども、そんな時に、ね、その方のこう気持ち、ね、やっぱり表裏一体を全部見れてこう、うん、今日のなんか対峙できるとほら間違わないじゃないですか。
そうですよね、なめのこさんもまさに表裏一体って
。そうですよね、表裏、ね、もうそういうところでですね、で距離感をつかんでうまくやっていくと、まあ、私はあの関東なんかこう行くとこになりますと、まあ、正直初めてお会いする方もいっぱいいますので。
そうですよね、お嬢様、ね、
初めてこんにちは、もしかしたらそれは一期一会の人もいるでしょうけども、うんうんうん、もしかしたらそれを機会にね、うん、また何回か数回会う人もいるでしょうです、うん、でもそんなご縁というものが授かるというのは非常に面白いなと、うんと思ってね、あのいつもいるんですけども、今日はどんな人と会うのかななんて思いながら、一日過ごして素敵な出会いがあればいいななんて、ね、思いながら期待に胸を膨らませて一日を過ごすと、なんとなくウキウキする今日一日があるのような気がいたしますけどもね。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
うん、素晴らしい、なめ猫さんが素晴らしいお言葉、さすがです。
ありがとうございます。うん、
本当にやっぱり生放送いいですね、お嬢様。
あ、じゃあ、はい、来週も頑張って走ってきますみたいな
お待ちしております。はい、ここまではそんなお嬢の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斉藤丹円ご住職のお話でした。お嬢様ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。